はい、それでは、レビ記の、15章になりますね。レビ記の15章です。で、私たち10章から語られている汚れと清めの区別について学んでいますけれども、食べても良いもの、汚れているものというのが11章で、そして女の出産についての出血、これが12章でした。それからサラとの汚れですね、これが13章と14章 で15章でこの区別、汚れと清めの区別の最後の部分になります。で、これがですね、男女のそれぞれの性器から出てくる漏出なんですね。もう本当に私12章からですね、なんかお医者さんになった気分で、皮膚、まずは産科ですね、そして皮膚科、今日は泌尿器科とか性病科になるかと思いますけれども、本当に身近な問題であります。では一節、主はモーセとアロンにこう告げられた。イスラエルの子らに告げよ。誰でも隠しどころから漏出があったなら、その漏出物は汚れている。その漏出物による汚れは次の通りである。その隠しどころが漏出物を漏らしても、あるいはその隠しどころが漏出物をとどめていても、そのことはその人の汚れであるとありますですね。で、これ男性であることがはっきりと分かっています。まあ、誰でもっていうところで、これね、イシュっていう、まあ、いわゆるヘブル語の男が使われているんですけれども、そして、これは1節から18節まで続いてですね、そして19節からは、まあ、女性のいわゆる月のものですね、まあ、これが書かれているわけなんですけれども、でですね、まあ、男性の性器から出てくる漏出物といいますと、まあ、性が普通考えられますが、16節から18節にこれ普通に、まあ、出てくる性ですね、まあ、これが射精のことですね。で、これが書いてありますので、このね、1節から15節までというのはですね、これいわゆる普通のものではないわけですよね。漏出物で、これがこうヘブル語の何ていうかな、意味ですね、もともとの意味というのを調べていく中では、この辞典ですね、このヘブル語の辞典においてはほとんどが性病ですね。で、具体的には淋病を挙げて、まあ、いるんですね。淋病、山水に林って書いて淋ですね、その淋病ですけれども、で、この性病科のサイトにですね、この症状についてこう説明してあります。男性での典型的な症状は、感染の機会があってから2日から7日の間くらいの後に灼熱感を伴う排尿痛、尿道口よりダラダラとした黄緑色の排尿を持って発症します。放置した場合、何日かすると自然に排尿痛や排尿が収まる場合もありますが、淋病が治癒したわけではなく、尿道内にいつまでも潜伏しているので、相手にも感染させることになりますと。で、このですね、ダラダラとしたこの排尿のようなものですね、黄緑色とか、まあ、いろんなところで、まあ、この色合いは違うんですけれども、まあ、これがですね、この今ここで言っている漏出物になるわけなんですよね。でね、とどめていてもっていう言葉があるように、まあ、尿道内に潜伏していることも考えられるわけで、それで、まあ、人に移していくという、まあ、性質のものなんですね。なので4節から、このいろんなものにこの汚れが移るということを話しています。まあ、長いですけども、12節までお読みします。漏出をやむ者が寝たとこは、とこで寝床ですね、全体が汚れる。またその人が座ったものもすべて汚れる。その床に触れた者は誰でも自分の衣服を洗い、水を浴びる。その人は夕方まで汚れる。だから本人だけじゃなくて、触れてしまったものも汚れると。で、漏出をやむ者が座ったものの上に、座った者は自分の衣服を洗い、水を浴びる。その人は夕方まで汚れる。で、漏出をやむ者の隠しどころに触れた者も、 まあ、お医者さんとかですかね、触れたものも自分の、あるいはね、その性関係を持った人とか、自分の衣服を洗い水を浴びる、その人は夕方まで汚れる。漏出をやむ者が清い人に唾をかけたならですね、この唾によって感染すると。唾をかけられた人は自分の衣服を洗い水を浴びる、その人は夕方まで汚れる。漏出をやむ者が乗った蔵は全体が汚れると。この蔵ですね、このラクダとか、あとはロバとかですね、ラバとかで、また何であれその人の下にあったものに触れた人は誰でも夕方まで汚れる。またそれを運んだ者も自分の衣服を洗い、水を浴びる、その人は夕方まで汚れる。でまた漏出をやむ者が水で手を洗わずに触れた人は皆、だからや触れて手で洗わないと。で今度はだからまたこう第二次感染ですかね。自分の衣服を洗い水を浴びる、その人は夕方まで汚れる。漏出をやむ者が触れた土の器は砕く、木の器はどれでも水で洗うと。これもよくいろんなところに他のところの汚れでも出てきましたが、土の器っていうのはこう染み通って洗いようがなくなるわけですね。だから砕いて、で木の器の方は、まあ、この洗うわけなんですよ。まあ、このように極めて感染力、伝染力が強いので、まあ、それで避けていくということなんですが、まあ、これ医学的な、また衛生的に考えても、まあ、このことは賢い行動ではありますし、しかしですね、聖書はこれを霊的な側面で、この主に取り扱っているわけです。だから汚れのみならず汚れ、まあ、汚れっていうふうにね、同じ汚染の汚ですけれども、このや読ませた方がいいわけなんですよ。で、これを私たちは12章からずっと見ていて、まあ、11章から見てますけれども、まあ、罪についての性質ですね。12章では母親の出産にある伴うオロですね、出血、まあ、これは現在を表している。アダムが罪を犯したことによって子孫がその罪を受け継いでいるっていうことですね。でサラートについて私たちは見たけど、これ内にある罪の性質をよく表していて、潜伏すると、そしてそれで潜伏しているうちに進行していって、そしてもう本当に全体に広がっていくと、もう取り返しもつかないほどになっていって、そしてサラートにかかった人は孤独を味わう。汚れたものはこの共同体の中に住むことはできず、自分が汚れていると叫ばなければいけないと。このようにして罪が私たちを孤独にします。神との交わりから私たちを引き離しますね。でこのように、して、でここの漏出物ですけれども、ここもまあ基本的に漏出しているっていうのは、この、汚れがあるわけですが、こう外に出てくる罪と言ったらいいでしょうかね。だからもっとこう移していくっていうですね、ことが強調されているわけなんですよ。でこの漏出がされているものがこれをよく表しているわけなんですね。まあ、イエス様が、マルコの7章の21節からですけども、内側から、すなわち人の心の中から悪い考えが出てきます。みだらな行い、盗み、殺人、姦淫、貪欲、悪行、欺き、公職、妬み、罵り、傲慢、愚かさで、これらの悪はみんな内側から出てきて人を汚すのですと。でこれが自分を汚すっていうことなんですけれども、それ以外に外の人も、この汚していく、自分の汚れから汚していくんだということなんですね。ハガイ書にですね、非常に興味深いやり取りがあります。この祭司にですね、この尋ねて祭司が答えていくっていう感じで書いてるんですけどね。ハガイ書って最後から、3番目かな、マラキ、ゼカリア、ハガイですね。で、2章の12節と13節にこう書いてありますが、人が聖なる肉を自分の衣の裾に入れて運び、その裾がパンや煮物、ぶどう酒や油、またはどんな食物にでも触れた場合、それは聖なるものとなるか、祭司たちは否と答えた。そこでハガイは言った。もし死体によって汚れた人がこれらのどれかに触れたら、それは汚れるか。祭司たちは汚れると答えたと、こうありますね。だから聖なる肉が他のものに汚れて触れても、その清さは映らないんですね。汚れについては他の人に移していくんです。 汚れは人に移すんですけど、清さについてはですね、自分自身が生贄を捧げて、そして主の前に近づき、主ご自身から恵みをいただいて初めて清めをいただくわけですね。だから清めについては人任せにできないんですよ。だから清い人に触れたら自分も清くなると、周りがなんか清いクリスチャンと一緒にいたら私も清くなってるってありえないわけなんです。でも汚れはあるんですよ。汚れはその他自分、この何か汚れを持っている人がいたらそれが伝播していくわけなんです。なので一人一人がイエス様に会って清められ続けていかなきゃいけないわけなんですね。だから、横に汚れは移していくんですけど、清さはそういうことはない。でも縦にですね、清さというのは、この、与えられる恵みによって与えられるわけですね。じゃあどういうのが汚れかって、まあ、いろいろありますけれども、一つ陰口っていうのはすごい大きいですね。陰口、26章箴言の20節から22節にこう書いてあります。焚き木がなければ火が消えるように、陰口を叩く者がいなければ争いは止む。炭火に炭を、火に焚き木をくべるように、口論好きな人は争いをかきたてる。陰口を叩く者の言葉は美味しい食べ物のよう、腹の奥に下っていく。いやー、これは本当に大きいですね。陰口を叩いている人をですね、止めるっていうことは本当に難しいですね。面と向かってですね、これおかしいっていうことをですね、言うことは非常に難しいですね。あと妬みですね。で、妬みっていうのが箴言の27章の4節によるとですね、怒りや憤りより以上にですね、人々をこう怪我していくことが書いてあるんですよ。こう書いてますね、27章の4節で、憤りは残忍で怒りは溢れ出る、しかし妬みの前には誰が立ちはだかることが できるだろうかとね。妬みによって殺人、いや殺神って言ったらいいですよ、神を殺すところまで、このユダヤ人指導者は持ってったわけですけども、このイエスに対する妬みをですね、このホサノと叫んでいたこのユダヤ人の群衆を十字架につけるとまでね、この殺人鬼に変えていくほどの力を持って、まあ違うグループだったかもしれませんけど、全体として考えてね、そのように変えていくことができる力を持っているわけですね。あと今言ったこの、怒りと憤りとちょっとだけ違いますけど、苦みと憎しみですね、これもですね、人を移していきます、汚れを。穏やかに話したとしても、その穏やかに話している言葉に毒があって、こう人々を刺していくんですね。26章の24節、箴言、憎んでいる者は唇で人を装うが、心の内に欺きを潜めている。声を和らげて語りかけても信じるな。その心には7つの意味嫌われるものがある。憎しみはうまくごまかし隠せても、彼の悪は集いの中で現れると、こう言ってんですよ。集いの中で現れるんですね。で、ヘブル書の12章14節、全ての人との平和を追い求め、また清さを追い求めなさい。清さがなければ誰も主を見ることはできません。誰でも主の恵みから落ちないように、また若い根が生え出て悩ませたり、これによって多くの人が怪我されたりしないように気をつけなさいってね、この苦い根ですね、このことも警告がなされていますですね。私たちがこれをよく監督していく必要があり、この、先ほどの漏出を病む者の汚れから離れるようにですね、注意深く離れていく必要があるわけなんですよね。で、次13節いきましょうか。漏出をやむ者が漏出から清められたときは、自分の清めのために7日を数え、自分の衣服を洗い、自分の体に新鮮な水を浴びる。こうしてその人は清くなる。8日目に彼は自分のために山場と庭か家場との雛な庭を取り、主の前会見の天幕の入り口に行って、それらを祭司に渡す。祭司はそれらのうち1羽を罪の清めの捧げ物とし、もう1羽を全焼の捧げ物とする。こうして祭司はその人のために主の前で漏出物のゆえになだめを行うということで、これサラートに侵された人も似たような儀式を行いましたよね。7日を数えてますね。そして衣服を洗って新鮮な水です。 神聖な水、だからこうため池の水じゃなくて湧き水とか、つまり御霊による洗いを表しているわけですね。動いている生きたこの御霊による働きですね、これを表しているわけですね。そして8日目というのは新しい始まりを表しますね。7というのは完全数ですから。でこの庭、あのこの、この安いあれですね、あの比較的あのこの、安い鳩がねでいいということになってますけれども、で一つは罪のための罪の清めのための捧げ物で、もう一つが全焼ですね。だからまず罪の清めをいただいて、罪を告白してですねいただいて、それであとはこの全焼をですね献身していくということをやって、行くわけなんです。でここも同じようにサラートの時と同じようにですね、やっぱ清められるっていうこと自体はあのこう書かれてなくて、清められる時あのな清められていた時はっていうふうに書いてある。祭司はそれを見ていくわけですけれども、あの神ご自身が介入していくっていうことが必要になるわけですね。で16節です。男が精を漏らした時は全身に水を浴びる。その人は夕方まで汚れる。精がついた衣服と皮はすべて水で洗う。それは夕方まで汚れる。男が女と寝て交わったら二人は共に水を浴びる。彼らは夕方まで汚れると。だからこの先ほどのような漏出はこの何ですかね、この汚れはするんだけど移すっていう話ではない。あと生贄も捧げる必要はない。まあだからこれはまあ普通の自然の現象としてなんですけど、でもやっぱりこのこの夕方までは汚れるってね、だから水を浴びるっていうことはこれ必要だということですね。あとは男は女と寝て、これは夫婦の間ですね、夫婦の間での話だけど、水を浴びると、まあこのですね、全身を浴びるっていうのはね、ここでね、あの特徴なんて、いやあの別にそこまでする必要ないんじゃないのかって思うかもしれませんけど、ここでも大事なのはあれですよ、象徴的なものがあるんだっていうことですね。そう、罪を言い表すっていうことが、私たちはこの神様の前で全身が本当に全ての不義が清められるっていうことを、神様の恵みの働きがあるわけです。第一ヨハネの一章の9節で、もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださると。だ罪を告白するならば、全ての罪から清められるんですよという、でこのような神様の恵みの働きがあるわけなんですよね。なんかそれだけ言ったら、その部分は清められるけど他の部分は清められないみたいなね。でそうするといつまでもこうビクビクしてるっていうか、でもそうではなくて、神様の前における態度が大事なんですよ。へりくだっているっていうのが大事で、恵みによって神様は全てを許してくださるっていうのはね、こう他の箇所だとエゼキエル18章21節になりますが、しかし悪しき者でも自分が犯したすべての罪から立ち返り、私のすべての掟を守り、公正と義を行うなら、その人は必ず生きる。死ぬことはない。彼が行ったすべての背きは覚えられることがなく、彼が行った正しいことのゆえに彼は生きると。でこのように、このすべての背きが覚えられることはないという神様の恵みの働きがあるんだということなんですよね。ここまでが男性でした。次女性です。19節、女に漏出があり、漏出物が体からの血であるなら、彼女は7日間月の触りの状態になる。誰でも彼女に触れるものは夕方まで汚れる。彼女の月の触りの時に使った寝床は全体が汚れる。また彼女が座ったものも全て汚れる。彼女のとこに触れたものは誰でも自分の衣服を洗い、水を浴びなければならない。その人は夕方まで汚れる。また何であれ彼女が座ったものに触れたものは誰でも自分の衣服を洗い、水を浴びる。その人は夕方まで汚れる。彼女のとこであれ座ったものであれ、それに触れたなら、その人は夕方まで汚れる。またもしも男が彼女と寝るようなことがあるなら、彼女は月の触りが移って、その人は7日間汚れる。彼が寝るとこも全体が汚れるとあります。で月経のことなんですが、どうです、これ別に血は感染させることはないですよね。このさっきの 性病のような漏出物とは違って、だからやっぱりこれはやっぱ表しているものっていうのはすごい大事になって、決してこの全てがこの衛生的なものとか医学的なものとは、言えないわけなんですね。でここで、7日間の、この期間ですよ、まあ、出血の期間ってこの平均すると、3日から7日なんでね、これ多めの方を取っているとも言えるんですが、けれどもですね、今ね、レビ記の、はい、15章の19節から24節を言いましたね、はいはい、でですね、ですね、この7日間なんですけれども、この完全数である7なんですね、うん、でですね、まあ、これを読むと浮上の期間みたいなことも言われてるわけで、まあ、月ごとに浮上の期間が女性があると、まあ、いうことなんですけども、これ今のユダヤ教の人たち守ってるのかな、朝鮮党派の人たち守ってるかもしれませんが、私がね、NHK か何かの、ドキュメンタリーでね、サマリア人、今もいるんですよ、サマリア人が、あそこのゲリシム山のところですね、実際にやっている、このもうベッドから出さないっていうね、こう立法を守っている姿を見てました。女の子が所長を迎えてですね、でそうするとですね、お母さんがね、こうパンをね、こう投げて渡すんだよね、こうやってパーンってさ、触れちゃいけないからね、ポーンって投げて、そして受け取らなきゃいけないんだけど、いやこれはあれですよね、守っていくっていうのはこれ大変なことだなと思うと同時にですね、こう立法って人を縛ってるかのように見えて、否定的にこうなんか人をこうなんていうかな、自由を奪ってるかのように聞こえるんですが、逆を見るとですね、すごく人に優しいんですね。まあ、安息日についてこう私否定的になりがちですけれども、あるユダヤ人の兄弟がですね、アメリカで一緒に勉強した兄弟ですけど、まあ、彼はアメリカ人で、まあ、ユダヤ系ですけども、イスラエル行ったんですよ。したらね、もう休みがいっぱい、もう毎週の安息日は当たり前、ね、もう正月日本の元旦よりもっと休むから、でそれに加えて祭りがあるわけで、もう休みだらけなの。いや神様って結構いいなと思って、もうホリデーがね、祝日がいっぱいあるからってね、まあその時に、ああそうか、立法ってなんか結構人をなんかこうに優しくさせてんだなって思いました。で今の話に戻るとね、この今生理休暇っていうのは一応あるんですよね、日本で。でこれを申請するのって実際は結構難しいというか、やらない人が多いわけなんですよね。で私やっぱりこれ今回ね、この学びをしてる時に、なんかお医者さんになって気分になるんですけど、今回は生理の期間ってどういうものなのかっていうことをですね、動画で YouTube で見てったんですけども、いやー大変ですね、うん、今なんかすごいいろんな技術があって、この電気をですね、この下腹部に当ててですね、生理痛ってどういう痛みなのかっていうのをね、男の人も味わえるっていうのが今、奈良女子大の教授が発明してですね、でこうやらせるんですよ。で男の人がもう苦しみもだえてるんですよ。これを毎週やるのかと、しかも毎月やるのかとね。で、まあ、女の人でもこの何て言うかな、このひどい人と軽い人がどっちもいるっていう話ですから、まあ、軽い人にとってはね、そのひどい人のやっぱりこのことを、まあ、なかなか想像できないんですけれども、まあ、そういう人がね、7日間休みって言ったら、これ楽っすよね、仕事しなくていいわけだから。だからこういうことを考えるとですね、本当に何ていうのかな、この立法って、まあ、本当にある意味で優しいっていうか、人をこう大事にしているんだって、当たり前ですけどね、神様ですからね、神様の立法ですから、まあいうことは分かります。ただこの本当、大事なのは、この7日間で汚れていくとか移っていくっていうことにおいて、まあ、別に血はね感染症じゃないですから全然移らないんですけれども、しかし、これ表しそうにシンボル、この象徴的に表している この罪が人の、罪で汚れがですね、他の人を移していくと、まあ、いうことですね。だからさっき言ったようにこの苦味であるとかですね、陰口とかですね、憎しみとかですね、まあ、そういう、ものはこう人を移して、この行く、また他の罪もそうですけど汚れも人に移していくんだということをよく表しているわけなんですね。で25節が悲惨なんですよ。女に月の触りの期間でないのに長い日数にわたって地の漏出があるか、あるいは月の触りの期間が過ぎても漏出があるなら、その汚れた漏出がある間中、彼女は月の触りの期間と同じように汚れる。その漏出の間は彼女の寝たとこはすべて月の触りの時とのとこと同じようになる。彼女が座ったものはすべて月の触りの間の汚れのように汚れると。誰でもこれらのものに触れたものは汚れる。その人は衣服を洗い水を浴びる。その人は夕方まで汚れる。どこまで読むかな、ですね、8節まで読むんですね。で彼女が女が漏出から清くなったら7日を数え、その後彼女は、清くなるということですが、不正出血です。月の月経以外のものと言ったら、子宮がんとか子宮筋腫とかね、ま、原因はいろいろ考えられますが、その期間ずっとこうなってるわけですよ。しかし希望があります。清くなるとこう7日を数えてね、まあ、治った場合で、だからやっぱりこれもやっぱツァラートと同じですよね。さっき言ったように清くなった場合と書いてますけれども、神が介入して初めて清められるわけで、やっぱ祭司はそれを確認するみたいな感じですよね、で清くなった場合、7日を数えて、そして清くなんですけど、8日目に生贄を捧げるんです。それは29節から。8日目に彼女は自分のために山場と庭か家場と雛庭を取り、それらを会見の天幕の入り口の祭司のところに持っていく。祭司は1羽を罪の清めの捧げ物とし、もう1羽を全種の捧げ物とする。祭司は彼女のために主の前で汚れた漏出のゆえになだめを行う。あなた方はイスラエルの子らをその汚れから離れさせなさい。彼らのただ中にある私の幕屋を汚し、自分たちの汚れで死ぬことのないようにするためであるということで、儀式的には同じですね。この漏出、男の人が漏出している時と同じで、山場とか家場とです、2羽を持ってって、それで1羽は罪の清めのための生贄で、もう1羽は全焼の生贄ですね。だから主に捧げていく、自分自身を捧げていく、だから罪の告白を行って罪を捨てて捧げるっていうことを表していて、この清めが行われるわけなんですよ。そして主が真ん中におられるから、私の幕屋って書いてますよね、ここでね、最後の節ですよ。主が真ん中におられるから、汚れがあるものがそのままでいることはできない。もしあったら死んでしまうという、まあ、この、霊的な事実があったので、まあ、これは真剣に取り組まなければいけないという、まあ、ことなんですよね。で、ここの話なんですが、やはりね、福音書を見ていくと、まあ、すぐに思い出す出来事が長血を患う女なわけなんです。マルコのね、よかったら開いてみたらいいと思いますが、5章ですね。マルコ5章。ヤイロ、街道司のヤイロがやってきて、その娘を治してくださいとね、イエス様に懇願して、でイエス様がそこに向かおうとしている途中で起こった出来事なんですよね。で25節を見ると、12年間長血を患っている女の人が12年間、いやこれは大変だし、で大変なだけじゃなくて、もう人から隔離されているような、 ですね、人に触れたら人を怪我してしまいますから。で26節で、彼女は多くの医者からひどい目に遭わされて、持っているものを全て使い果たしたが、何の甲斐もなく、むしろもっと悪くなっていったと。これはお医者さんにかかった人だったらですね、多かれ少なかれっていうか、こう経験してしまうわけじゃないですから、だからこの神の介入が必要なんですよ。で、彼女はイエスのことを聞き、群衆と共にやってきて、後ろからイエスの衣に触れたと。でこれ書き分けですからね、もうね完全にやばいんだよね、人を怪我してるんですよね。で、あの方の衣にでも触れれば私は救われると思っていたから。つまりこの方が神から来られた方でね、メシアだということを期待してこの方に触れさえすればって言ってるわけですよ。で逆でしょう、本当に人に触れたら自分が怪我していくわけですけれども、この人の場合は逆に清めてくれると。だから神期待をしてるんですよ、神期待を。人期待じゃなくて、 人は自分が悪い影響を与えちゃうけど、イエス様だと自分が影響を受けるわけですね。清められるっていう影響ですね。で衣っていうふうにね、こう言って思った信仰を持ってね。でするとすぐに血の源が乾いて、病気が癒されたことを体に感じた。すぐに、すごいですね。イエス様が触れると一瞬にして癒されるわけです。そしてイエスも自分の内から力が出ていったことにすぐ気づき、群衆の中に振り向いて言われた。誰が私の衣に触ったのですか。すると弟子たちはイエスに言った。ご覧の通り、群衆があなたに押し迫っています。それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるんですか。そうで、押し合いへし合いしてるわけだから、触ったのかって何言ってんのって感じになるわけですよ。でもイエス様が言ってる触ったのか、信仰によって触ったってことです。信仰によってイエス様に触れると、近づくと自分がその力を受けるわけなんですよね。しかしイエスは周囲を見回して誰が触ったのかを知ろうとされた。彼女は自分の身をに起こったことを知り、恐れおののきながら進み出てイエスの前にひれ伏し、真実をすべて話したと。今ね、彼女ね、やったこと33節ね、これ、ね、恐れおののきながらって書いてあるでしょ。怖かったと思いますよ。怖いっすよ。だって今癒されたからよかったもののさ、ねえ、もう群衆の中に入ってからもうみんなを怪我しまくってるわけですよ、ねえ。でも真実を話して、イエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心していきなさい。苦しむことなく健やかでいなさい。いやー、イエス様は素晴らしいお方ですね。あなたの信仰があなたを救ったのです。だから本当にイエス様に期待をかけ、イエス様に触れていくことによって、さっきの長丁を患う女と同じようにですね、間違えた、さっきの何ですか、レビ記の15章ですね、清められたものはって書いてました。そしてこの人々の間に入っていくことができる。安心して生きなさいと、もう恐れる必要はないよ、苦しむことなく健やかでいなさいとイエス様はおっしゃってくださるわけですね。まあ、このようにして、イエス様は治してくださるお方です。そしてまた戻って一節分だけまだ読んでなかったんじゃないかな、32節ね、はい。で15章戻ってですね、32節いきますと、最後ですね、以上が漏出のあるもの、精を漏らして汚れたもの、月の触りで不浄な女、男か女で漏出のあるもの、また汚れている女と寝た男についての教えであるということで、15章のまとめをしているわけですよね。はじめは漏出、この、男性の性器からの漏出ですね、まあ、性病ですね。で月の触り、またはこの精を漏らしたとかっていうのもありますけれども、まあこれで教えであると。でこれが終わって、でさっきね、幕屋があるところを怪我してはいけないっていうふうに31節に書いてありましたが、16章でその幕屋のところに行って怪我して死んでしまった人の話に戻るわけです。でこれが10章の出来事も結構前になるでしょう。10章の出来事ってね、異なる日を捧げてね、 死んじゃったっていうね、あの火が、あの主からの火によって燃え尽くされてしまった、その話に戻っていくわけなんですね。まあ、こういうことで、まあ、清めと汚れについて見ていきました。しかもこの神様って、こう非常にこの私たちの日常にある、まあこうちょっとね、あんまりこう普通は見たくないものですけど、まあお医者さんいつも毎日見てるんだけどね、見たくないよね。僕はちょっとやっぱりこう、誰でもそうだよね、歯医者さんだったら汚い歯ばっか見なきゃ、なんか口の中ばっか見なきゃいけないしさ、でさっきね、泌尿器科の人だったらもうなんかそういうのばっか見なきゃ、もう皮膚科だったらなんかもう、もうとにかくお医者さんっていうのはもうそんなもんですよね。けれども神様はやっぱそういうものを見ておられて、でそこで私たちがこの目にしてないこの汚れですね、霊的な汚れですね、でこれをこう目に見えるところを通してこういうもんなんだよってことを教えておられるわけなんですよね。で私たちは本当に、このイエス様から清めをいただいてですね、そして、この流された血と聖霊ですね、聖霊の働きによってこれ清くしていただいて日々歩んでいくということが必要になってくるということですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのようにして私たちに大切なことを教えてくださったこと、ありがとうございます。で次回がついに、なだめの日、食材日、このを見ていくことになりますけれども、本当にこのあなたの清さに預かるということを教えてくださったことを感謝します。主よ、どうぞ、私たちの間に清さがとどまっていますようにお願いいたします。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。